この音声ファイルは令和3年度農山漁村振興交付金農福連携対策のうち農福連携支援事業及び農福連携整備事業の公募にかかるご説明です。これから公募の説明に入りますが、お手元に本事業の公募要領と提案書の記入例、また必須要件点検シートをご準備ください。まだ準備ができていない方におかれましては、再生を一時停止していただき、資料の準備をお願いします。ご覧いただきたい資料はこの音声ファイルと同じサイトで閲覧することが可能です。それでは説明を開始します。まずはじめに、よく誤解される事柄について3点補足いたします。公募要領の10ページにある別表1をご参照ください。今回の公募の対象となる事業の内容や選定要件、交付率及び助成額について記載されておりますので、詳しくは追ってご参照願います。一つ目は計画の期間と助成が受けられる期間についてです。事項1の農福連携支援事業の交付率及び助成額欄をご参照ください。この中の4番に1から3までにかかわらず、目標年度に要する経費については助成しないとの記載があります。事項2の農福連携整備事業も同様ですが、本事業は3年間の計画でご提案いただくことになります。ただ国からの助成を受けられるのはそのうち2年目までとなり、3年目はすべて自己資金で取り組んでいただく必要があります。2つ目は農福連携整備事業の交付率と助成上限額の関係についてです。事項2の農福連携整備事業の交付率及び助成額欄をご参照ください。1番として交付率は2分の1以内とするとあり、続く2番の括弧1から括弧4までそれぞれ上限額が記載されております。これは施設の整備に要する費用のうち2分の1もしくはそれぞれの整備区分ごとの上限額のうち低い方が適用されるということです。例えば施設の整備に3000万円かかるとして、括弧2の高度経営型を選択した場合、2分の1では1500万円となりますが、上限額は1000万円のため国からの交付金額は低い方の1000万円となります。3つ目は交付金の支払いにかかる注意点をご説明します。6ページにお戻りください。第6、事業の実施及び交付金の交付に必要な手続き等の2、交付金の支払い手続きの括弧2に記載がございます通り、国からの交付金は支払いの実績に基づく清算払いとなります。前払いではありませんので、一度すべて立て替えてお支払いいただく必要があるという点に十分ご注意願います。それでは順を追って主な部分をご説明します。1ページにお戻りください。第3、提案書の作成及び提出等でございます。1、応募に必要な書類の括弧1に提案書の記載事項が示されておりますが、具体的には提案書の様式がございますので、記入例を参考にしていただきつつ、それに沿ってご記入いただくことになります。続いて2ページの頭をご参照ください。事業の目標について、直書きで記載があります。こちらについては、 提案書記入例の10ページ目にあたる4目標をご覧ください。事業開始前の現状と開始3年目までの目標をご記入いただきますが、下にある注意書きの2番にあります通り、障害者等の雇用、就労、売上および交流人口については必須の指標となっておりますので、漏れのないようにお願いします。この中で雇用と就労につきましては、構想している形態に合わせどちらか一方だけの設定も可能です。また、同じく注意書きの4番や真ん中の青い囲みの部分についても後ほどご確認くださいますようお願いします。なお、取り組みの内容や目標の設定にあたっては、新型コロナウイルス感染症の影響も考慮していただき、実現可能なものとしてください。次に、提案書とともにご提出いただく添付資料につきましては、同じく提案書記載例の3ページ目にお戻りください。6、添付書類として該当するものが並べてありますので、漏れのないようにお願いいたします。特に、農福連携整備事業でご提案いただく際、11の費用対効果の算定資料が漏れており、審査の対象外になる場合が多いのでご注意ください。費用対効果算定については、この音声ファイルと同じサイトで、計算表と算定例をダウンロードすることができます。これら添付資料について、公募要領では2ページの括弧2として記載がございます。希望するメニューによって必要な資料が異なりますので、合わせてご確認ください。続いて、公募要領の4ページにお進みください。提案書の作成にあたっては、2番にある審査の観点を踏まえてください。これらは提案書の記入例の中にも記載しております。続く5ページの上から7行目の「い」からは、採択に求められる要件となっております。必須要件点検シートをご参照ください。必須要件点検シートは、上から順番にチェックしていくことで、審査の対象になるかどうかをご確認いただくことができます。右側の方に流れていってしまいますと、必須要件を満たしていないということで、審査の対象外になります。特に、農福連携整備事業のうち、経営支援型を希望される場合には、必須要件点検シートの3枚目にある4つの要件をすべて満たしていただく必要があります。合わせて、書類の上での審査になりますので、点検シートにチェックが入っていれば良いということではなく、提案書からこれらの内容が読み取れるようになっている必要があります。次に、提案書及び添付資料の提出方法をご説明します。公募要領の3ページにお戻りください。ページの真ん中あたりにあります3、書類の提出方法等でございます。括弧1、提出方法にある書類の提出先につきましては、7ページの第8問い合わせ及び書類提出先でご確認ください。3ページに戻ります。括弧2、提出期限は3月12日金曜日の17時です。郵送される場合も期限までに届いていなければなりませんのでご注意ください。括弧3のうです。ご提案は1提案者につき 1点までとします。同じく A、 ご提出いただく部数は一部です。ここで一つお願いです。審査にあたって必要な部数を増し刷りしますので、極力ホチキス止めはしないでいただくと助かります。また、おにあります通り、書類の作成や提出にかかる費用については、ご提案いただく皆様にご負担いただくことになります。5ページにお進みください。ページの下にある3、審査結果の通知等です。審査結果をお知らせできる時期につきましては未定ですが、令和2年度の場合は、農福連携支援事業のみを実施する団体においては4月下旬、農福連携整備事業を実施する団体においては6月下旬でありました。また、審査結果をお知らせした時点では、まだ補助金の交付候補者に選ばれたまでの段階ですので、この後2つの手続きを経るまで事業に着手することはできません。6ページにお進みください。第6、事業の実施及び交付金の交付に必要な手続き等をご覧ください。1つ目は、振興推進計画等の申請及び承認です。先ほど申し上げた補助金等交付候補者の選定通知を受けてから1月以内に、ご提案の内容を精査の上、計画書としての承認を申請していただきます。実はこの手続きが大変なところでして、事業に取り組む期間をなるべく長く確保するためには、初回の審査をなるべく早めに始めていただくことが重要です。記載事項については追ってご確認ください。2つ目に、交付金の支払い手続きとあります。冒頭で申し上げた通り、実際の国からの支払いは生産払いとなりますので、ここでの手続きは交付の申請となります。事業計画が承認された後、交付金の割当額を通知しますので、割り当てられた金額を踏まえ、交付申請書をご提出いただきます。交付申請書の審査を終えますと、交付の決定を通知しますので、通知日以降から事業に着手することが可能になります。重要な部分が括弧書きになっておりますが、この交付決定通知の通知日以前に発生した経費は交付の対象になりません。ご説明した資料の他にも、実施要領案については必ずお目通しください。特に重要な箇所については、9ページの参考に記載しております。最後に6ページにお戻りいただき、第7のその他です。提案が採択され、交付金事業を実施されますと、事業完了後の事業評価年度以降も事業効果の把握のための調査へのご協力をお願いすることがあります。この調査には必ず協力していただきますので、あらかじめご了承願います。以上で公募にかかる主な留意事項の説明を終わります。